CQ. Ham for Girls.
11月30日 CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、美優香さんお帰りなさい。
はい、もう久しぶりな感じですね。
お久しぶりですね、本当にね、まあいろいろね、ブライダルシーズン、秋のブライダルシーズンということもあって忙しかったと思うんですけど、大変だったね。
なんかね、頑張りすぎちゃったのか、何なのか、急に声が出ない病になりまして、
今ものすごく美優香さんは静かに喋ってます。
今日はね、大人モードです。私は全然キャピキャピしません
、張り上げられないんだよね。
そうなんですよ、声がね、あの不思議なのは、喉が痛いとか声が出ないってなると、普通はこう熱出るとか、飲み込むのが痛いとかイメージするんですけど、なんもないの。
風邪ひいた時の喉痛いはね、それこそ本当唾飲み込むだけで痛いけど、そうじゃない時の喉の痛いさは痛くも痒くもなんともないの。
不思議ですね。咽頭炎でちょうど声帯がこう腫れで閉じなくなってるから、声が抜けちゃって発声できないんですって、カメラで鼻からゴホゴホしながら入れて見せてもらったんですけど、それでもどういうことみたいな、
で私もたまになるんだけど、一番の薬は喋らない
言われました。喋らない、体を冷やさないで、もうどんだけ喋りたくても、あとえへんってやりたくても、あの水分をこまめにとって静かにしてる、いやこの静かにしてるのが大変
で、しゃぶらんさ、しゃべる仕事でさ、それこそしゃべるの大好きなのにさ、しゃべるのが一番辛いよね。
だって普通に生活しててちょっとそれとっては普通に言ったら聞こえる位置にいても、ちょっとちょっとみたいなしまいに手パンパンから始まって、その辺にベルを置こうかホイッスルを置こうかみたいな、
呼ぶ時ね、チリリリリお嬢様じゃないか、そう
そう、リアクションだけどんどんどんどん大きくなる、こっちこっちみたいな、
ね、まあでもだんだんね、だいぶ良くなってきて声がこれだけ出るように戻ってきたのでね、
こっから、
でもあんまりこれで大丈夫だからって言ってね、無理しないように
もう嫌だと思って
していただいてね、
普段はひそひそ話で、
なので今日は多分オープニングだけで中身はってうなずくかもしれない、
サイレントモードで大人サイレントモードでいきます今日は、
ね、はい、そんなね、美優香さんがねしばらくお休みしてる間に、もう秋もね深まって一気になんか冬になってきてしまったなみたいなね。
だって紅葉楽しむ前に初雪だって言われて、なんかもう浦島太郎な気分だった。そうな
の
よ、
この前水戸で初雪降ったって11月中に ね、
そうびっくりしちゃって、
い
つの間に私が秋を楽しむ前に冬が来たと思って。
本当ですよ、私も、今年山行ったけど、まだ紅葉してない頃に山行ってるから、青々としてるのよ。
木もびっくりですよ ね、倍速で紅葉しなくちゃいけないんじゃないかっていう。
だから多分あまりこの色づかないうちに今度葉っぱが落ちちゃうんでしょうこれね。
もうね、落ち葉待ってますもんね。
そうですよね、まあだから一気にもうね秋を通り越して冬に近づいてきちゃってるって感じなんで、タイヤもスタッドレスタイヤに交換しなきゃいけないのかなとか思いつつ、
初雪なんて言われると本当ドキッとしちゃいますよね。
そうで、ちょっとね今年最後の山に行っての無線運用やる予定でいるから、その時にはちょっとやっぱり履いていかないとまずいかなみたいなね。
だって毎日のように朝霜による農作物にご注意ください。
そうだよね、皆さん本当気をつけましょう ね、はい、ということで美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ今日の曲は何でしょう。
もう冬だねということで、スキマスイッチ冬の口笛。
黙ってついてこいなんてなかなか言えないけど、同じ歩幅で歩いてく、そんな風でいたいよね。形のないものは確かに信じるのは難しい。
Program is being broadcast on Tochigi, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、聞いていただきました。冬の口笛ということで、スキマスイッチ。なんかすごくこう、冬が始まるよみたいな感じの。いい感じの音楽でした ね、
ね、木枯らしも吹いて雪も降ってですもん ね、 ね。
さあ、それでは今日は久しぶりにスタジオにお越しくださいました。はい、この方です。
はい、こんにちは、 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
はい、吉澤さんもよろしくお願いします。
今日もよろしくお願いします。
久しぶりですね、スタジオは。
久しぶりですね。
ですよね、
いつも、あの、ね、リモートで、
はい、リモートでご出演だったんでね、ということで今日は久しぶりに3人揃っての、はい
はい、
番組となりました。
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、そんなこと言ってる間にもうね、11月も終わりになってしまいましたよ。
そうです
ね、今日で終わりですよ、11月はね。
そうですね、もうなんか冬っぽくなってきてますね。
もう来月ね、12月ということでね、早いですけれど。さあ、そんなね、もう CQC 発売になって、まあ、だいぶ経ちますけど、はい、今日はどのような内容で。
そうですね、今日は原田さんもいらっしゃることなんで、ちょっとまあ、あの、あまりディープな無線の世界ではなくてですね、
はい、
その他、その他のったら変ですね、そう、あんまりディープじゃないところを話題にしていこうと思います。
はい、はい、
CQ ハムラジオ2025年12月号、11月19日に発売になっている号の中からちょっと、話題を拾っていこうと思うんですが、これ、三田さんもこの間ちょっとなんかこれは何だろうということでね、興味が、はい、ちょっと湧いてたという、あの、 話題なんですけども、はい、アルゼンチンのアマチュア無線、うん、アマチュア無線じゃないですね、アマチュア天文写真家へのインタビューという記事が載っておりまして、
なんでこの無線の記事なのに天体あまね、この天体なんですか、アルゼンチン、
はい、そうですね、やはりあの無線っていう趣味と結構天体って天体をこう見る趣味、
うんうん、
天体観測の趣味って結構共通点があると思いません？
みゆかさんお星様とか好き？天体。
私はすごい好きですね。
私も好き、うんうん、オリオン座しか分からないけど
あでもなんかね、流星群が見えるよってなるとちょっと見えるまで頑張ろうかなっていうくらいには ね、
あね、流れるの見てみたいなとか ね、 ね、
綺麗ですよね、
そんな、そういうこのアルゼンチンの方ってこれは無線家の方ではないんですか、写真家の方は。
この写真家の方は無線家ではないですね、
はい、
ないんですけれども、記事の後ろの方でですね、無線とこの天体の関わりとかですね、
本当だ本当だ、
そういったようなことに触れていただいてますね。
はい、あの無線は天体っていうかお月様に向かってこう電波を出して反射をとかっていう無線があるじゃないですか、はい、
ありますね、
ね、うん、そういうのもあってやっぱり天体好きな方が多いんですかね、アマチュア無線家には。
でもやはりあの空を相手にしてるという部分で、
あ、
空に向かって電波を出す、
ね、あ、なんかね、私もこの前なんかのこう講演で聞いたら、お月様は普通だけど、お月様じゃなくてなんかのどっかの惑星じゃないけどなんかにこう当てて反射をとかってなんかやってる人がいるみたいな話を聞いたような気がする。
あ、実際には可能なんでしょうね。でもそれよりも身近なところでは、先ほど原田さんがおっしゃった、うん、あの流星、
はいはい、
流星にも反射するんですよ。
へ
ー。で、流星がこう飛んできてる時に、うん、その流星が飛んできてる方向に向かって電波を出すと、そこにぶつかった電波が散乱して、うん、短い間ですけど遠隔地と交信ができる。
すごいロマン。
でもそんな長い時間じゃないんでしょ。
そんな長い時間じゃないですし、あと粒が小さいので、まあ、ここから地球から見る月も小さいですけどね、
うん、もっとさらにもっと動いてるしね、
細かいので、はい、やっぱり電波聞くと、あの、なんていうんですかね、あわわわわって感じ、
あ、我々はの宇宙人みたいな感じになっちゃうんですか
宇宙人じゃないですけど、やっぱりこう不安定がこう
不安定
っていう風に聞いてますね。
お、
なのでね、やはりあの無線やってた、あっちの方に電波が届いて反射して遠くまで届くんだって、まあ、電離層は目に見えないですけど、うんうん、流星もまあ実際近く流星の細かいところまで見えないですけどもね、
うん、
そう、やはり空に向かって電波を出して反射させて遠くと交信するという面で、うん、やっぱ空をイメージしますよ ね、う
んうん、いやでもこの方が撮られた写真なんでしょうけど、うん、これ宇宙ってこんなになってるんだって感じの、
そうですね、
写真ですよこれ ね、
すごい、もうアートみたいな幻想的な写真、うんうん、
ですよね、うん、
そうですね、
うん、
イグナシオディアス・ボビロ氏という方にインタビューされてますね。
ね、
はい、
うん、これを撮った時のこの望遠鏡がこれで撮られたんでしょうけど、うん、
バズーカだね。
すごいね。
ほとんど。すごい大きい。
これだとどれくらい先までのあれが見られるんでしょうね。
ね、これ、ね、撮った写真載ってますね。これなんかあの星雲が。
そう
すごい綺麗ですよね。
ねえ、なんか本当にこんな風に写真撮れるんだみたいな。
ね、
びっくりしてしまいますけれどね、うん、でもまたねこうやってこういうところと私たちももしかしたら交信ができるかもしれないんだと思うと本当ロマンです ね、 ね、
ロマンですね。逆にあの宇宙からこういう天体からやっぱり発生している電波を受信しようっていう試みがやはりあの政府の規模ですごいでっかい電波天文台ってあるじゃないですか、あのあたりがそういうことを研究をしているということですよ ね、
ね。じゃあ今日はね、うん、このアマチュア無線家じゃないですけどこういったねアマチュア無線と天体の人たちってこんなにげにね、こう交流があるというか、
そうです ね、 ね、で昔から私が学生時代の時は、はい、無線部と 天文部が仲良しだったですね。なぜかというと、もう無線部はコンテストで夜出かけるじゃないですか、
はいはいはい、
出る夜出かけたり学校に泊まり込んでコンテストやるって、はい、で夜天文部の人たちは天体観測するんですよね。
あ、やっぱりこれも泊まりがけでね。
まあそんな中でなんかお互いに無線部の人は天文の方に興味が湧いたり、
うん、
天文の方の人は無線の方に興味が湧いたりっていう、
そういう
なぜかこう異文化交流じゃないですけど、ね、違 う, こう趣味の方々の交流が学生時代は結構ありましたね。
アマチュア無線をやられてる方って、じゃあこの天体にしろ、あとよくね、鉄道ファンもアマチュア無線家には多いじゃないですか。
そうですよね、
うん
うん、あの乗り物好きが多いですよ ね,
すね。あとはオーディオ好き。
あ、オーディオ好きね、
うん、あの某大学の無線部はオーディオ研究会と一緒だったらしいですよ。オーディオアマチュア無線なんとか研究会になったらしいですよ、う
ん、あ、それもいいかもしれないです ね,
ね。だからラジオとかね、そういったオーディオのアンプ作ったりとか、うん、だから無線の人たちのそういう手作りと共通があるんでしょうかね、やっぱりそれもね。
いや、あると思いますよ、
ね、
音作りがあるぐらいですからね、無線の世界に。
そっかそっか、
よく聞こえるようにするにはどうしたらいいか、
うんうん、ね、そういうの で異文化、一見異文化なんだけど、なんか共通でみんな仲良くなるみたいな ね, ね
で、なんかあの得られないノウハウがちょっと得られたりして、
う
ん
う
ん、
あ、確かに確かに、
お互いに、
うんうんうん、
こういう、ね、聞こえを良くするにはこのスピーカーを使ったらいいんだとかですね、うん、あとあの音を良くするにはこういうケーブルがいいんだ、この高いケーブル使えば音が良くなるよなんていうのがあるんですけど、無線化的に見ると、え、本当なのとかね。
ね、鉄道は鉄道で、じゃあなんかこう乗って行って、ね、うん、こう無線やったりハンディ機でここで聞こえたよとか、そういったのがあるんでしょうかね。
ありますね、いかにもあのこの本紙に載ってる駅前 QRV っていうのも
それと一緒ですね、
ね、うん、ね、鉄道好きの方が出かけた先で無線をやって、
うん、
同じ鉄道好きの方だったら話がさらに盛り上がるみたいな ね,、
うん、ね、はい、はい、いや、そういうのがね、今月が載ってるということで、はい、あともう一つぐらいなんかね、ネタ的に、
そうですね、はい、一般の方に触れ合う機会があるというのが、あの体験運用、
はい、
で今回この12月号では三田さんの記事で体験運用の日にオンエアしたとい うその話題がですね掲載されておりまして、
はい、
で実際に今回はあれですよね、体験運用をやってる方の相手をしようということで、
そうそうですね、 ZKB はあの、うん、今まではね、表にテント張って一般の方向けにやりませんかって声かけてたんだけど、今年はちょっとあの事務所の方のね、社区の方でそういう出てる方たちのお相手をしようということでやらさせていただきました、
はい、そうですね、で中で印象的だったことはありました？
印象的だったのは、うん、やっぱりまあ緊張してるっていうこともあって、短い
すぐに、
そう、
うん、
まあとはもう向こうからもっとどんどん喋りかけてくれるのかなと思うと、そうでもなくて、こっちから喋りかけると、はい、そうです、終わっちゃったね。
あ、要は話がこう
ツアーが、そうですね、キャッチボールがね、
キャッチボールが短すぎて、お名前は何ですか、いや田中です、うん、で終わっちゃ
そう、そう、だから何年生って言うと何年生で終わっちゃって、
なるほど、
スポーツ何が好き、サッカーで終わっちゃったりね。
なるほど、あのアンケートの回答みたいな、
そんな感じになってしまうね。まあでも今ね、私たちの記事だけじゃなくてこのレポートもね載ってますけど、皆さんなんかたくさんちっちゃい子どもさんたちが来てくれてるみたいですよ、これね、
う
ん、
そうですね、うん、体験運用の日、あの10月の土日でですね開催されたんですけども、それの、やったよっていうレポート記事もね載ってます。やはりね、
うん、
あの小さい方から、まあ逆に大人の方も体験されたり
ですね、はいはいはい、
まあ、特に年齢問わず体験運用が できますのでね、そのイベント実施者の、うん、方の、まあ、意図も入るんですけども、若い人対象だけっていう時もありますが、
うん、
基本的には、ね、幅広く募集してるという時がありますので、ね、
これ私この写真すごく、32ページの一番上に載ってる子どもさんのこの2人のこの表情がすごく可愛らしいな、何何みたいな感じで、
ね、
うん、すごく興味津々みたいな感じで無線機をこう覗き込んでる写真が可愛らしいなと思って、
う、ね、うん、 でその下の、ね、方はなんかちょっと緊張してるなみたいな、
うん
うん、そんな感じでね臨場感あふれる写真も載っておりますね。
そうですね、はい、まあ、今回ねいろんなところの体験運用の方とお話しさせていただいたんですが、
はい、
ジャードのハムクラブをお借りして、やられてたボーイスカウトの連盟の方々いらっしゃるんですが、はいはい、この更新をする前にハムちょっとね、そういったお勉強会をしたんですって。
あ、
基本的な、
はい、
それだからちょっとそこで練習もこんな風に更新はするんだよみたいなのをきっと習ったのかな。会話が結構こちらはキャッチボールができました。
そうなんです、
うん
うん、一回ね取材に行ったことあります、
はいはい、
そのボーイスカウトの、本部ので体験運用をやるというので、はいはい、取材に行きましたら、
はい、
すっごいシステマチックなんです。
うん、
なんかすごいたくさん子供さんたちが来るんですよ、
はい、
もう何十人も来るんですけど、最初受付します、その後教室入ってください、ここでレクチャーします、その後練習です、
うん、
でその後実際にオペレートです、うん、すごい
こうシミュレーションできてるんですね、こう流れ作業で、
そう流れがしっかりと組まれていて、
うん、
もうマイクの前に座るときには結構できる人になってるみたいな、うんうんうんうん、そういうイメージでした ね。
だからいきなり来てね、うん、はいやりましょうっていうのも確かに体験運用はいいんですけど、うん、そんな風にね何人か集まれるんだったら集まって無線ってこんなのなんだよみたいなお話をしてからこうやってマイクを握ってもらうと、
そうです
ね、やっぱり喋りもスムーズに、ね、できるんだなと思いました ね、
そうですね。いやさすがなんかもう体験運用のベテランの人たちだなというのを、うんうん、そういうイメージ持ちましたね。ボーイスカウト、まあ、スカウトの皆様、
そうですよね、
まあ、そのでイベントを主催するそれぞれのスカウトのいろんな場所にそれぞれの団体がありますから、まあ、それによって考え方によって若干違ってくるとは思うんですけどもね。
はい、
はい、
ね、まあ、そんなことでね、今年で何回目だったんでしたっけ。
3回目です。
3回目、はい、うん、ね、ですから少しずつねこういった参加曲も増えてきてくださってるんじゃないのかななんて思いますけどね、
はい、
うん、体験運用いいですね、
うん
うん、ね、よくね水戸のお祭りなんかの会場の時にはね、うちも体験運用でやらさせていただくんですけれど、
はい、
あれですね、女の子興味ありますねこういうのね。なんでなんだろうっていうぐらい、
ね、
女の子が興味あるんですよ、うん、
好奇心がやはり旺盛なんですかね、それともそういうなんですかね、こうす、うん、おとなし、あ、体をこうすごい動かすっていうものじゃないじゃないですか、やはりこう頭を使ってとか、うん、口を使ってっていう、うん、ね、話し方とかですね、そういったようなものが必要になってきますのでね。
あとやはりね、うん、こういったのをやるって今回いろいろ思ったのは、確かにすごくいいんですけれど、いろんなクラブだったりの人たちがこの日は体験運用をやっているから、はい、どこの周波数帯で出てるっていうのがちょっと分かり、7メガではやってるよって言うんですけど、7メガのどことかね、ちょっと探すのが大変だから、うん、なんか関係者のちょっとね、
ね、
書き込む掲示板みたいなのがあると嬉しいなぁなんて思いましたね、
はいはい、もう次2026年の体験運用の日はいつやるかというのがもう決まってますので、
はい、
10月17日18日ですね、
はい、
2026年はこの日に向けてちょっと掲示板とか作ってみようと思います。
そうですね、
うちのウェブサイトのシステムの方でですね、う
ん、
そういう試みをしようと今から考えております、
ね、だからあとはなんかねこういった体験運用もいろんな皆さん今イベントなんかでもやられてると思うので、
はい、
体験運用のなんかページみたいなのがあると、あ、
そうですね、
普段使いもできてね、普段やられてる時なんかも使えるといいですよね、はい、
そうですね、リアルタイムに分かるっていう仕組み作りと、うん、あと私どもねこの雑誌というメディアを使って体験運用 PR できるようなコーナーも、うん、実を言うとですねあるんですよ、
はい、
今回12月号ですとね、
うん、
229ページに体験運用実施情報ということで、
はい、
これ今もうちょっと今日ではもう終わっちゃってる情報なんですけども、
はいはいはい、
この日に体験運用やりますっていう情報が、ね、
本当だ本当だ、
載ってます。なので、
じゃあこれからなんかいろいろやるよっていう方いらっしゃったら CQ 師さんにお話しすれば、ここのページに載せていただけるっていう感じなんですか？
そうです、募集中っていうことで、体験運用実施情報募集中というご案内も229ページの一番右下に載っかっておりますので。
本当ですね、
はい、
うんうんうん。
ただ、まあ、ちょっと一応掲載ルールというか基準がありまして、ちょっと誰でもこう出入りできる場所、例えば公民館とかですね、お祭り会場とか、
はいはい、
そういったところでやりますよという情報が事前に分かれば、
うん、
この開催に間に合うような情報、開催と開催日がこの掲載に間に合うような状態であれば掲載させていただこうという方針で進めておりますので、はい、
じゃあぜひ皆様もね、こういった情報がありましたらお寄せいただければ、ここに間に合うようだったら載せますよということですね、
はいはい、そうですね、はい、その投稿方法、情報の寄せ方もここに書いてあります。
はい、ということで吉田さん、今日もありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon, in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls. CQ Ham for Girls.
はい、みゆかさん、いかがでした？
ね、面白いですね。なんか意外なところからつながりってあるんだなって。そしてそのつながり、
うん、
からこうお互いの趣味に興味を持って惹かれ合っていくっていうのもまたなんか楽しい出会いだなと思いながら聞いてました、
うん、そうだね、うんうん、そしてね、この体験運用もこれを機会に、あ、無線って触れてもらって、うん、あ、やってみようって言って勉強をね取ってくれるようになれば
ね、
みゆかさんち のちびちゃんが始まった頃ってまだそういった体験運用ってなかったもんね。
そうですね、まあでもあの遊びに来たりはしてたんでね。
そうおじさんたち
体験運用というよりおもちゃのように遊ばせてもらってましたけどね、う
ん、あの免許のいらないトランシーバー持って ね、
うん、あのかくれんぼとかしてましたね。
そうでもそうやってね、あの無線で今ほらどうぞって言ってさ、話すっていうのが無線の基本じゃない？
はいはい、
喋るときは押して、それが初めなかなかできないんだよね、
う
ん、
ねえ、確かにそうかもしれないですね。
押しっぱなしになっちゃう
ただ今なんか、うん、あのサービス業なんかもそうですけど、インカムつける方多いんでね、相手が喋ってる時に押しちゃったら被っちゃうんだっていうのは、それでこうバイト経験とかで分かるよっていう人もいるかもしれないですね、う
ん、私この前ちょっと大きなね、音響機器店みたいなのがあったから行ったんだけど、うん、みんなね腰にねトランシーバーをこう持ってたの、うん、でたまたまエスカレーターの前をそのスタッフのお姉さんが通ってたから、ぐじーっとお尻のあたりを見ちゃったら、アイコム製のトランシーバー使ってました。
皆さんだいたい耳にイヤホンつけてね。
そうですね、はい、はい、ということで今日もそろそろお別れです。みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI1KTI 原田みゆかと
JI1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73、88、
さよなら。